お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからハバクク書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はハバクク書2章5節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ハバクク書2章の学びをしていますが、5節。実に葡萄酒は欺くものだ。高ぶるものは定まりがない。彼は黄泉のように喉を広げ、死のように足ることを知らない。彼はすべての国々を自分のもとに集め、すべての国々の民を自分のもとにかき集める。神様が、飲んだくれるというバビロンの罪に言及しておられることに注目してください。この問題は預言者たちの書いたものの中で何度か出てきます。アモス書、ヨエル書、ナホム書、そして今、ハバクク書にも書かれているのです。ナホムは酒に溺れたことがアッシリア王国をダメにしたことをはっきり記しています。アモスは私たちに神様が北王国を捕囚に送られた原因は彼らが酒に溺れたことであったと教えてくれます。そして今ハバククは神様がバビロンを滅ぼされた原因は酒に溺れたことであったと言っています。言い換えれば飲んだくれることはそれ自体で滅びを招いているということです。飲んだくれることはバビロンの特徴でした。ベルシャザルの大きな宴会のことが書かれているダニエル書5章を読むと、そのことがよくわかります。その夜、バビロンは敵の攻撃を受けて没落したのです。なんなら彼らはその時泥酔していたからです。それはバカ騒ぎと飲んだくれの夜でした。彼らは自分たちの要塞の町の中で完璧に安全であると思っていたのです。ローマを滅ぼしたのもまた、彼らが酒に溺れたせいでした。聖地ツアーに参加しますと、ガイドがあなたを聞いたこともないような場所に連れて行ってくれるかもしれません。そこは海辺で、チグリス川のほとりにあり、ローマから24キロメートルほど離れたオスティアという場所です。オスティアの廃墟は、そこでローマ人たちが、バカ騒ぎと飲んだくれることに明け暮れたことを明らかにしています。バカ騒ぎと飲んだくれることのために彼らはそこにやってきたのです。そこはローマ人たちの遊興の場所でした。そして酒に溺れることが私の国も滅ぼすことになると思います。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私はアメリカ国内を旅行するとき、会合が行われている多くのホテルや宿屋に滞在します。彼らをよく見ていると、大きなバカ騒ぎと飲酒に時を過ごしています。つい最近テキサス州ダラスでのことですが、私たちがそこに滞在している間に、2つの会合が並行して行われていました。夕方の礼拝に行くとき、カクテルパーティーが持たれている二つの大きな部屋を通り過ぎたものです。さて、この二つの会合は、我が国でも評判の良い会社の会合でした。でも彼らは飲んだくれることでビジネスを営んでいるのです。何百万人ものアルコール中毒患者のいる国が、あとどれくらい持つというのでしょうか。この短いハバクク書の中で飲んだくれることが傲慢につながり、あなたを地獄、あるいは黄泉のようにすると神様は言われます。すべてのものを飲み込むようになるというのです。 旧約聖書箴言には次のように書かれています。箴言30章の15節から16節、昼には二人の娘がいて、くれろくれろと言う。悪ことを知らない者が三つある。いや、四つあって、もう十分だと言わない。よみと。よみは、リストの一番最初にあります。そして、ハバククは同じ表現を使います。彼は、よみのように喉を広げ、とありますが、英語訳は、彼は黄泉のように自分の欲望を大きくし、と訳されています。人間の快楽への欲望は、絶えず境界線を拡張し、外へ出て行き、決して満足することはありません。さて、神様は、バビロンの上に下る五つの災いを明瞭に説明されます。ハバクク書2章の6節、これらは皆、彼についてあざけりの声を上げ、彼を皮肉り、風刺してこう言わないだろうか。ああ、自分のものでないものを増し加えるもの。いつまでだろうか。その上に担保を重くするもの。日本語では、ああ、とだけ書かれていますが、英語では、災いと訳されています。最初の災いは、バビロンに対するあざけりのことわざです。なぜなら彼らは、力ずくで自分たちのものでないものを奪ったからです。これらは皆、彼についてあざけりの声を上げ、彼を皮肉り、風刺してこう言わないだろうかと書かれています。これらは皆とは、おそらくバビロンの侵略の被害者となった国々を指しているのだと思います。またここには、その上に担保を重くするものと書かれていますが、土地を買ってその支払いをすることは一つのことですが、その土地を力ずくで取り上げるというのは全く別のことです。神様はバビロンに、災いを宣告しておられます。なぜなら彼らは、もっともっと多くのものを欲しがり、自分たちのものでないものを略奪していたからです。ご存知のように、神様は人間が額に汗して自分の生活を立てるように計画されました。そしてもしあなたが額に汗して働いていないのなら、他の誰かがあなたのために額に汗しているのです。バビロンは他の誰かが仕事をして、その後力ずくで自分たちがそれを奪い取ることを望みました。それが最初の災いです。神様はそのためにバビロンを裁かれます。神様がそのことでバビロンを裁かれるとき、神様は正しくあられるのです。ハバクク書2章の7節、あなたを噛む者が突然起き上がり、あなたを揺り動かす者が目覚めないだろうか。あなたは彼らに奪い取られる。あなたは彼らに奪い取られるとは、何でも人は自分が撒いたものを刈り取ることになるという聖書の霊的な原則です。神様は、お前が誰かから何かを奪い取るなら、誰か他のものがお前から奪い取ることになるのだと言っておられるのです。事実、メド・ペルシャが大きな国になったとき、彼らはバビロンを征服しました。彼らは夜、バビロンの町の中を流れていたユーフラテス川をせき止め、水を他の水路にそらせて、町の中を通っていた川が干上がるようにしました。そしてメディアの将軍ゴブリアスは、自分の軍隊をその川底に沿って行進させ、町を奇襲したのです。 ハバクク書2章の8節。あなたが多くの国々を略奪したので、他のすべての国々の民があなたを略奪する。あなたが人の血を流し、国や町やそのすべての住民に暴力を振るったためだ。人間は血に飢えています。そして人間はとどまるところを知らないほど貪欲な存在です。第二の災いは、彼らの貪欲と自分たちを増大させることに対するものです。ハバクク書2章の9節から11節。災いだ。自分の家のために不正な利得をむさぼり、災いの手から逃れるために自分の巣を高いところに据える者。あなたは自分の家のために恥ずべきことを図り、多くの国々の民を滅ぼした。あなたの魂は罪を犯した。まことに石は石垣から叫び、梁は家からこれに応える。貪欲は酒に溺れることと並ぶバビロンの罪でした。彼らの貪欲は邪悪な種類の貪欲さでした。彼らは自分たちのものでないものを欲しがりました。神様は私たちに自分の隣人の財産を欲しがったり、彼らの妻や富を欲しがってはならないと命じておられます。またここには、災いの手から逃れるために自分の巣を高いところに据えるものと書かれています。これはバビロンを自分の巣は全く難攻不落であると思っているワシに例えているのです。またここには、あなたは自分の家のために恥ずべきことを図り、あなたの魂は罪を犯したと書かれています。バビロンは貪欲と流血によって自分の国に神様の裁きをもたらしました。石でさえも彼らに反対して叫びます。これを主イエスの生涯の中で宗教的な指導者たちが主にホサナと歌っていた群衆を黙らせようとした時のことと対比してください。主はルカによる福音書19章の40節で彼らに次のように言われました。私はあなた方に言います。もしこの人たちが黙れば、石が叫びます。さて、第三の災いは、殺人と略奪、虐殺と暴力に関係があります。ハバクク書2章の12節。災いだ。血で町を建て、不正で都を築き上げる者。バビロンは他の国を破壊することによって自分たちの国を建て上げました。彼らは戦争によって莫大な富を得たのです。もし一歩下がって人類の歴史を見てみるなら、人間がこの地上で生きてきたやり方は狂気の沙汰以外の何者でもないという結論に達します。そして実際に人間は狂っています。人間は確かにその罪深い性質によって狂気であり、自分の行く道さえも管理することができないほど堕落した存在なのです。人間は大抵自分のやっていることは正しいと考えがちです。人々は自分たちは確かに正しいことをしていると考えて戦争を行ってきました。しかし私たちはここにバビロンへの神様の罪の宣告を見ます。その宣告を現代に適用すれば、現代のどの国にもぴったりと合うはずです。ハバクク書2章の13節。これは万軍の主によるのではないか。国々の民は ただ火で焼かれるために老し、諸国の民は虚しく疲れ果てる。過去の大きな国々によって行われてきた役に立たない努力のことを考えてみてください。歴史の中で多くの国々は、立て上げる代わりに取り壊すためにもっと多くの時間を費やしてきました。例えばギリシャを見てください。彼らの驚くほどの素晴らしい建築、彫像、芸術、そして文学です。でも実際ギリシャ人たちはもっと多くの時間を破壊に費やしました。もしあなたがアジアに渡っていったアレキサンダー大王の行進についていったなら、彼がこの世で行ったことは、次から次へとまちまちを、つまり次々に偉大な文明を破壊することに他ならなかったということに気づくはずです。破壊こそがアレキサンダー大王の特徴でした。そしてハバククがまさに予言しているバビロンという国も同じ特徴を持っていました。14節。まことに水が海を覆うように、地は主の栄光を知ることで満たされる。これこそ神様がそちらに向かって動いておられる遠い先のゴールです。この予言は主イエス・キリストが地上に戻って来られるときに成就するのです。イザヤ書11章の9節には次のように書かれています。私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず損なわない。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。15節。災いだ、自分の友に飲ませ、毒を混ぜて酔わせ、その裸を見ようとする者。実際この説は5節に言及されている飲んだくれることとはちょっと違います。5節では神様は、実に葡萄酒は欺くものだと言っておられますが、ここでは神様は、災いだ。自分の友に飲ませ、毒を混ぜて酔わせ、その裸を見ようとするものと言っておられます。悲劇的なことは、アルコール飲料はひどい不道徳につながっていくということです。飲酒は道徳の崩壊につながっていき、そうでなかったらおそらく犯さないような罪、不祥事や他の多くの罪を犯させるのです。飲んだくれることは今日、我が国の多くの大企業の中で驚くべき問題になっています。マギー博士はアメリカの一般的な企業について次のように述べています。私はここ南カリフォルニアで大きな企業のとても重要な地位についているある人と、そしてこの州の大きな銀行の一つに関係のあるもう一人の人物と話をしたことがあります。彼ら二人ともが自分たちの企業は特別な職員を雇ったと私に教えてくれました。その人たちの仕事は自分の会社の職員の誰かが飲みすぎてはいないかを見張ることだというのです。そのような人物を見分けるのにはいろいろな方法があるというのです。彼らはもしも職員が仕事に遅れたり、もしかしたら出社さえしないなどという特定の兆候が現れ始めたなら、彼を尾行させるようにと、その職員の奥さんに話をします。なぜなら、これらの人々の一部は、とても頭が良く、善良な人々であるので、企業の特別な職員は、彼らのところに行き、彼らの飲酒の問題を彼らと直接話し合い、飲酒をやめるための助けを申し出るというのです。でもこのことがどれだけ気違いじみているか気づいてください。一方ではこれらの企業は自分たちの職員に酒を飲ませるカクテルパーティーを催しながら、もう一方では彼らに酒をやめさせる努力をしているのです。これはまるで病院を経営していて、そこに健康な人たちを連れてきて、彼らに病原菌を与え、その後で、彼らがうつった病気のために手当てをするようなものです。人間は自分たちが今日生きている気違いじみた世界の中のモルモットのようなものになってしまいました。あまりにも多くの非合理的なことが 大きな企業によってさえもなされてきているのです。ここにあるのはバビロンに対してなされた罪の宣告です。神様は彼らに、お前たちは飲んだくれを作り出している。自分たちが酒を飲んでいるだけでなく、他の人々をも酔っ払いにしているのだと言われます。さらにマギー博士は、飲酒の弊害について次のように述べています。麻薬文化に捕らえられてしまった若者たちのために働いているある人と彼の奥さんから次のような話を伺いました。彼らはこの若者たちの多くは酒を飲む家の出身者だと私に話してくれました。もし彼らの両親がカクテルを飲んで生活をしているのなら、どうして息子が麻薬をやってはいけないというのでしょうか。私たちはこのような質問に対して正しい答えを出さなければならないと思います。なぜなら、麻薬中毒にかかってしまったその若者が私にそのような質問をしたからです。私には彼のための良い答えはありません。なぜなら彼が麻薬文化に入っていってしまったことは自分の両親に責任があると思っているからです。私は麻薬の問題の背後には酔っ払うことの問題があると思います。飲んだくれることが麻薬問題を今日我が国にもたらしたのです。私は今日酒を飲むことが複数の問題につながっていっていることが深刻な問題として取り上げられていないのを知っています。また私がこのことを言うことで自分の人気がなくなることも知っています。でもハバクク自身も人気がなかったことと思います。でも彼らには飲んだくれることと他の人々を酔っ払いにすることを神様が罪に定められるということは分かったんです。これを録音している2014年4月にコロラド州ではマリファナが合法化されました。またアメリカでは多くの州で同性愛の結婚が合法化され、今度はマリファナが合法化されようとしています。今日のアメリカの状況を見たなら、マギー博士はどのようなコメントをしたのでしょうか。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は預言者に対する例え話その2というテーマで、ハバクク書2章5節から15節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。